6月定例会質問、市政のここが聞きたい。質問議員の顔写真と QR コードがあります。学校、教育、未来クラブ原田良吾、西名新教育長は何に取り組み、何に力を入れていくのか。西名新教育長はこれからの任期3年で、まず何に取り組み、何に力を入れていくのか。し、互いに学び、喜びを感じられる環境を整える。人と人とのつながりを大切にし、互いに学び、喜びを感じられるよう、生涯学習では学びの機会を提供する仕組みづくり。学校教育では、学校園の適正規模、適正配置に取り組む。子どもたちが人との関わりの中で、人として成長していく大切なきっかけを得る。その環境づくりこそ人づくりと考える。青空市民クラブ小郷日向子、県立や私立、私私立などの小中学校に通う児童生徒のふれあい教室利用を認めるべきでは。市内在住で私立以外の小中学校に通う児童生徒にふれあい教室の利用を認めるべきでは。市教育センターの運営委員会などで慎重に議論していく。市内在住で県立や私立などの小中学校に通う児童生徒のふれあい教室利用については、個々の状況に合わせた相談を児童生徒や保護者と行っている。今後こうした児童生徒の利用については、学識経験者を含めた教育センターの運営委員会などで慎重に議論していく。公明党倉敷市議団尾水浩二、図書館の本の並べ方など先進的な取り組みを取り入れるべき。市が整備を進める複合施設の図書館では、市民目線に立った本の分類法など先進的な取り組みの情報を積極的に集め、取り入れるべきと考えるがどうか。市、より多くの利用者が本との出会いを楽しめるよう検討する。現在、倉敷市立図書館では、一部分野で日本実信分類法にこだわらない本の並べ方も取り入れている。複合施設の図書館については、本の並べ方を含めた先進的な取り組みの研究も進め、より多くの利用者が本との出会いを楽しめるよう検討する。日本共産党倉敷市議会議員団末田雅彦、旧倉敷天文台スライディングルーフ観測室の改修・改善を、旧倉敷天文台スライディングルーフ観測室は、日本初の民間天文台で、国の登録有形文化財でもある。柱の腐食、外壁塗装の剥落など、早急な改修改善が必要な状態と考えるが、市の見解は。写真があります。旧倉敷天文台スライディングルーフ観測室と書かれています。写真終わり。市文化財としての価値を損なわない改修方法を検討する。観測室は科学教育に関する貴重な文化遺産である。昨年末の点検で支柱の一部の損傷が判明したため、現在文化庁や県とも協議しながら、文化財としての価値を損なわないよう改修方法を慎重に検討している。健康福祉新生クラブ松成康明、新型コロナ対策の検証と次の感染症危機への備えは、保健所では感染者の想定外の増加に業務が追いつかない事態となった。本市における感染症対策の検証と次の感染症危機に備える取り組みは、市感染症に備える予防計画を策定し体制強化を図る。感染拡大時には他部署からの応援や業務の見直し、一部民間委託などにより状況の改善を図った。 現在これまでの対応の検証を進めており、その結果も踏まえ県などと連携し、新たな感染症に備える予防計画を策定して保健所の体制強化を図る。日本共産党倉敷市議会議員団田辺真美。マイナ保険証も資格確認書も申請していない人への対応は、マイナ保険証も資格確認書も申請をしていない人が必要な保険診療を受けられるようどのように対応するのか、市・国から示される政省令などに基づき必要な対応に努める。マイナ保険証を持たない非保険者にはまず資格確認書の申請を進め、その上で申請が期待できないと判断された場合は、本人からの申請によらず職権で交付できる。申請の勧奨及び職権での交付は今後国から示される政省令などに基づき必要な対応に努める。公明党倉敷市議団中西義行。保育士などがリフレッシュできる環境の整備を、職員室の拡充や男女別の休憩室の設置など、園内で保育士などがリフレッシュできる環境整備が重要と考える。市の考えは、市・国の補助金なども活用し設備の充実に対応している。職員室や休憩室の設備の充実は保育士などが安心して休憩できる場の確保に加え、保育記録の作成や活動の準備、保育士同士の保育の振り返りなどもでき、働きやすい環境の整備だけでなく、保育の質の向上も期待できる。施設整備の際は、国の補助金なども活用し対応している。公明党倉敷市議団新垣敦子。一人親家庭のために養育費立て替え制度を導入してはどうか。一人親家庭にとって養育費の支払いが滞ることは貧困に直結する重大な問題である。養育費を支払わない義務者に代わり、市が一旦親権者などに養育費を支払う養育費立て替え制度を導入してはどうか。市、養育費の取り決め手続きに必要な経費の補助を検討中。まずは離婚前に養育費の取り決めを行い、公正証書や調停手続きで形に残すことが重要と考える。そのための経費の一部を補助する制度の実施に向けて検討を行っている。暮らし生活。日本共産党倉敷市議会議員団田口昭子。食料品価格の高騰などで負担の増す生活困窮者などへの支援を。エネルギーや食料品価格の高騰で生活困窮者や低所得者への負担増が懸念される。支援について市の見解は、市・国の交付金を活用し市独自に対象を拡大して支援する。国の交付金を使った支援金について、市では生活困窮者などを広く支援するため、国が示す対象世帯に加え令和4年度緊急支援給付金の受給世帯も対象とし、さらに生計の急変世帯も申請により受給できる。また LP ガス利用世帯に対し10、11月分の料金各月1000円を支援する。未来クラブ矢野修子。プレミアム付きタクシー券は高齢者や障害者に優先販売を。タクシーを利用しなくてはいけない高齢者や障害者は生活に困っている人が多い。優先販売期間を設けるなど、プレミアム付きタクシー券を優先的に購入できるよう工夫しては。市、より必要としている人への優先販売を検討する。高齢者や障害者が優先して購入できる販売期間を設けたり、より多くの人が購入できるよう 1回あたりの購入冊数に上限を設けるなど、より必要としている人に優先販売できるように検討する。写真があります。優先販売期間が設けられるプレミアム付きタクシー券と書かれています。写真終わり。公明党倉敷市議団薮田隆則、食品ロス削減には食品リサイクルループの構築を、食品ロスの削減には食品関連事業者が堆肥化事業者などと連携し、食品廃棄物の再利用を積極的に進め、食品リサイクルループを構築することが求められるが、市の見解は、市リサイクルを推進し、食品リサイクルループの構築に努める。リサイクルの推進にあたり、食品廃棄物の排出事業者に飼料化や堆肥化を行う再生処理事業者などを紹介し、農家などの生産者と地域内で連携を図るきっかけ作りを行うなど、食品リサイクルループの構築に努める。新風倉敷尾崎勝成、倉敷駅周辺にも期日前投票所の設置を。イオン倉敷での期日前投票は1階セントラルコートで実施してほしい。また通勤通学の人が利用しやすい倉敷駅周辺にも期日前投票所を設置してほしい。市設置場所は総合的に考える。イオンモール倉敷では秘密や秩序の保持、セキュリティの確保など条件を満たす2階イオンホールを期日前投票所としている。期日前投票所の設置については、投票所として必要な条件を満たすことなどのほか、既存の期日前投票所との距離なども踏まえて総合的に考える。新風倉敷平井利光、市職員の地域活動への参加についての市の見解は、市職員の地域活動への参加は、職員の成長、行政組織の強化、地域活動を行っている市民との間の学び合いにつながり、波及効果が期待されるが、市の見解は、市より一層の活動を促し、積極的な参加を評価する。職員は町内会などさまざまな地域活動に取り組んでいる。地域の実情や課題への気づき、得た知識や経験は業務にも生かせると考えており、より一層の活動を促すための情報提供を行うとともに、積極的な活動参加を人事評価の項目の一つにしている。防災、観光、商工、未来クラブ、若林昭夫。市は地区防災計画作成を支援しているが、今後の方向性は、市は地域住民による地区防災計画の作成を支援しているが、今後の取り組みの方向性は、市計画作成後も継続して防災活動を支援する。計画は市と住民が一緒に考えて作成することが重要で、市職員が地域主催の防災町歩き、防災訓練などに参加し支援している。計画作成後も継続的な取り組みが重要なので、地域主催の会合や訓練に市職員とともに地域の防災士にも参加してもらい、計画実践や見直しなど継続した防災活動を支援する。新生クラブ大森秀幸、緊急告知 FM ラジオ購入補助制度の詳細や周知方法は、6月から始まった購入補助制度の詳細や周知方法は、市避難行動要支援者などが対象で、広報誌やポスターなどで周知に努める。避難行動要支援者やスマートフォンなどを持たない65歳以上の人のみの世帯が対象で、1台2000円で購入できるよう、差額の8450円を補助する。 広報誌、各種メディアによる情報発信のほか、司書、公民館へのポスター、掲示などで周知しており、今後は避難行動、要支援者に対し郵送での案内も行う。写真があります。緊急告知 FM ラジオ告知と書かれています。写真終わり。新風倉敷芦田康弘。消防艇や消防車両の共同購入について市の実績や課題は、複数の自治体で消防艇や消防車両を共同購入すれば価格が下がるのではないか。市の共同購入の実績、また課題は、写真があります。化学消防艇水島と書かれています。写真終わり。市ともに実績はなく、自治体による仕様の違いなどが課題。消防艇、消防車両ともに共同購入の実績はない。いずれも自治体により仕様が異なり、さらに消防艇については必要とする自治体が限られることも課題。なお、消防車両の共同購入は平成28年に県消防庁会が検討し、5台程度の購入では費用低減の効果が低いとの結果が出ている。未来クラブ片山孝光。観光客誘致のための情報発信の取り組みは、国内外からの旅行者が増加する中、観光客誘致のための情報発信が重要と考える。市の取り組みは、市、国内外に向けて観光情報を発信する。これまでも行ってきた国内外の旅行泊への出展や SNS などによる観光コンテンツの情報発信に取り組む。また G7 の大臣会合で、市が国際的に注目されている好機を捉え、新たに欧米圏向けに動画によるデジタルプロモーションも実施し、国内外に向けて観光情報を発信する。倉敷創生クラブ守屋博士。小規模企業・中小企業振興基本条例の制定を求める。倉敷商工会議所などから中小企業振興などに関する条例の制定を求める陳情があった。また G7 倉敷労働雇用大臣会合の開催は条例制定の好機と考える。早急な条例制定を求める。市、引き続き検討する。条例は市や商工団体、金融機関などがそれぞれ役割を担いつつ、中小企業などの振興、発展に取り組むことを目指すものである。市は総合計画などに基づき、商工団体などと連携して中小企業などの支援に取り組んでおり、条例の制定は引き続き検討する。施設、日本共産党倉敷市議会議員団三宅誠氏。市営住宅に住む障害のある人からの改修要望への対応は、市営住宅に住む障害のある人が車椅子で畳の部屋を移動するのに苦労すると管理会社に訴えたが対応されなかった。このような要望があった場合、市はどう対応しているのか。市、住宅改修制度の利用や市営住宅の住み替えを案内する。バリアフリー化に関する相談があった場合は、手すりの設置や段差解消のための住宅改修制度の利用などを促すほか、一定の要件のもと必要に応じて市営住宅の住み替えを案内するなど適切に対応している。倉敷創生クラブ時尾博之。水島地区の公共施設複合化の進捗状況は、水島地区の公共施設複合化について基本構想の策定に取り組んでいると聞くが、進捗状況は、またまちづくりの観点から この複合化に合わせて八軒川の整備に取り組んではどうか。市、今年度中に基本構想を策定する。現在将来を見据えた町づくりの視点から整備場所の検討や新たに整備する複合施設に必要な機能、さらに水島中心地域の活性化に向けた取り組みなどを検討している。今年度中に基本構想を策定する。